ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、前回はね、オープンジョーについてじっくりと伺いました。
あの後ジョーについて結構調べましたよね。
そう、ジョーってなんだろうってね、そう調べたの。
なんかでも、納得いかなくない？
そう、意外な答えが出てきたんですよね。
うん、開かれた、オープンだから開けてる顎？顎。
あー
ってこと。
あーってね。
顎。なんかまあ三角飛びじゃない。ないけど、やっぱりこう単純にこう口を、例えば一文字に口を閉じてれば単純音符だけど、
うん、
まああーんって開いてたら、うん、ちょっと違うとこなのかどうかよくわかりませんが、まあオーブン上という言葉を覚えていただけたらと、
うん、はい、そう、なんかね、あの航路の形が顎に似てるからっていう意味でオーブン上って言うらしいんだけど、
あ、なるほどね、ここはちょっとこういう
何を指してるのみたいな、ちょっと分かんなかったね、私たちの中では。まあいいか、おいでも、オープン上。
覚えてくれれば。はい。
ね。ね、はい。じゃあ、
で今日は。
うん、今日の話がこうマイル知ってる人にとっては、おっていう話ってね、最後に言ってくれたけど。
前回2つ話そうと思ったら1個で終わっちゃったので、今日はまたその後半をということで、オープン上に、まあ、組み合わせられるストップオーバー、
ストップオーバー、
ストップオーバー、うん、はい、ご存知ですか？
知ってますよ。
本当？
あ、そこ
今なんか
知ってる、言葉は知ってるよ、もちろん。
本当？どんな意味？
ストップ、止まる、オーバー、超えると、
そうだ、ね、
超える行動。
そう、止まって超えることです。
合ってる。
そう、これね、なんかストップオーバー、24時間以上乗り継ぎにかかって、まあもう一都市に滞在するっていう、そういう意味ですよね。
へー、
うん、普通乗り継ぎ便だったら、もう今だと航空券買ったり、特典航空券もそうだけど、まあ、あんまり長い時間乗り継ぎで、相手もこっちも疲れるから、3、4時間とか、まあね、短いのだと2時間とかって、乗り継ぎにこう、便利な便が出てくるじゃないですか。うん、
はい。
うん。それをあえて、まあ、そこ一回降りますって言って、それで、ストップオーバー、その場所で滞在してもらって、まあ、オーバーはオーバーナイト。ね、とかけるとちょっと覚えやすいかもしれないんだけれども、まあ時間をオーバーしてるっていうことなんで、別に夜をまたがなくても、まあでも24時間だからどっちにしてもまたいちゃうかな、いいんだけど、そういうふうにどこかで滞在するっていうことなんですよね。で、この間話していたパリの話で言うと、まあ最終的にはパリに行きたいんだけれども、例えば特典航空券で出てきた、パリ行きの便が、タイ航空の便だった。そしてバンコクを経由して、バンコクからパリへの便に乗るっていうような、そういう特典航空券がこう検索で上がってきた場合、考え方としては、まあバンコクでトランジットね、まあ途中乗り継ぎして、そのまま、まあ何時間か経ってパリ便に乗るっていう感じなんだけど、そういう便が出てきたら、もう、あ、これはバンコクでも遊べるぞっていう風にちょっと考え方を変えて、
うん
うん、じゃあバンコクに、まあ、なんていうかな、ストップオーバーして、ここで何日か滞在してからパリに行くっていうのも、まあ、旅行としてありかなっていう風に考えることができるのね。
いや、絶対その方がいいよね。
そう、だって同じマイル数の必要マイル数、ね、うん、2度おいしい。
バンコク、パリ旅行ができるわけだ。
そう。
絶対その方がいい。
うん、まあ、例えば、ヨーロッパに話を戻したら、はい、最終目的地は、例えばボルドーだとすると、どうしてもパリで乗り継ぎだから、まあ、例えば、羽田からパリ便に乗ったとして、パリで乗り継いで、今度ボルドーまでまた乗り継ぎが必要なんだけど、 そこのところでパリに数日間滞在してからボルドーに入る。そしてボルドーは最終目的地なので、ゆっくりボルドーで過ごした後に、今度はまた、まあ、パリ経由で帰ってもいいし、前回の話と組み合わせるのであれば、オープン上で、じゃあ今度はフランクフルトから帰るとか、ミュンヘンから帰るっていう風にやると、今度はボルドーから、まあ、ミュンヘンまでの旅程を自分で組んで、ミュンヘンからアウトするっていうこともできるっていうような、まあ、そんな感じなのね。だから、本当一回で二度美味しいっていうような。はい。
すごく贅沢な。日程さえ合えば、スケジュールさえ取れれば、うん、絶対その方が、うん、いろんなところ回って楽しいですね。
そう。うん。なんかそういうね、なんかアジア、まあ日本からもいっぱい出てるけれども、やっぱりシンガポール、香港、まあソウルもそうだし、バンコク、これらがヨーロッパとの路線をさらにハブとして持っているので、どうしても東京からもしくは関空からパリに行きたいと思っても空いてない。だけど、ソウルからだったら空いてるみたいな時があるので、だったらまあ韓国に行って韓国で数泊して、で、それで、パリに行くなんていうこともできるし、ヨーロッパはね、この間も話してたように、やっぱりいろいろ回りたいところがあるから、どうせ一都市滞在じゃなくて数都市滞在するならば、最初のそのマイルの片道分で、まあそのね、ストップオーバーを入れて二都市回っちゃうっていうような、そういうことをやると、もうかなりよく、で、さらに言うと、これね、エコノミーじゃなくてビジネスクラスでやってみてほしいですよね。
お
ー、それはそしたらビジネス2回乗れちゃうの。
2回乗れちゃう。
だからバンコクのタイ航空のビジネスで、羽田からバンコクまでもビジネスクラスで6時間の空の旅楽しんで、でバンコクでもう遊んで食べてアジア満喫した後、またビジネスクラスに乗ってパリに行く。
ああ、そうかそうか、そういうことか。
そう。ファーストクラスでも同じよ。2回乗れちゃうっていう。
そっかそっか。どっか都市挟んでも、パリに行くまでの期間はずっとビジネスとかファーストっていう扱いだから。機材が当然違うから、違うビジネスだったり、ファーストだったりが楽しめるんですね。
そうそうそうそう。
へ、
だから例えばマイルとか飛行機好きな人は、ビジネスクラスで行きたかったら、機材によっては古いものとか最新のものとかあるから、同じビジネスでもこのビジネスには乗りたくないっていうことで、もしくはまあこのビジネスに乗りたいっていうことで、そういう機材も選んだ旅程を組んで、なんかすごい素敵なビジネスクラスを2個体験しちゃうみたいなことも、できなくはないし、そういう楽しさもあるから、まあ、ぜひぜひストップオーバーするとき、ビジネスクラスでやるとビジネス2回乗れちゃうって。これ例えば ANA の場合だと特典航空券は往復で発券しなきゃいけないので、帰りもそういうことになるので、これも美味しい。
ずっとビジネスの旅だ。
ずっとビジネスの
旅。わお、絶対その方がいい。
で、このストップオーバーはね、エアラインによってね、ちょっとルールが違うのね。
それは気をつけないとですね。
そう。で、例えば、ANA の場合だと、往路と復路のいずれかではできるんだけど、両方はダメよってなっていたり。
ああ、はい。
あとは、スターアライアンスの便が入る場合にそれが許されるよとかっていうふうになってたり。
へえ、細かいね、割と。
そう、細かいの。だから、自分が貯めてるマイルのそのサービスで、どういうルールになってるかっていうのを、一応見ておかないと、できるつもりで、なんかもう、気持ちだけ盛り上がったのに取れないじゃんっていうと、ちょっと、ちょっと寂しい。
寂しい。
そこはちょっと注意なんだけれども。でも、大抵ストップオーバーは、1回はできるように、ね、なってるんじゃないかな。
まあね、行きも帰りもできたらそれは嬉しいけど、でもプラス1都市ちょっと予想外予定外の旅が入るっていうだけでも十分よね。
うん、全然。だってせっかく貯めたマイルで、まあ、サーチャージも割と払うっていうことならば、うんうん、ね、まあ、もちろん便が増えればサーチャージの、料金も上がるんだけれども、うんうん、だけど、まあ、それがビジネスクラスであったら、ね、ビジネス、例えばタイまで行くビジネスクラスだって日系キャリアだったら、まあ、25万円ぐらいすると思うので、うん、それを考えればね、マッサージチャージ払いますみたいな感じにも自分の中で納得感はできると思うので、うんうん、そういうふうに組み合わせていくと、まあ、このストップオーバーを使って2都市滞在して、そして前回のオープン上を使ってまた別の都市から出てくるっていうと、もう少なくともそれで3都市で、うん、その中で自分でどこか行きたいところに鉄道でもいいし船でもいいし組み合わせてってやると、うん、まあ、本当に周遊旅行ができるので、これはね、この2つちょっとストップオーバーとオープン上を覚えて、もう単純にマイルで往復しないっていう、これを、まあ、マイルを使うときはそういうちょっと、まあ、複雑というか、うんうん、旅行に使ってみるっていうのもいいと思う。
そのストップオーバーで間に、他の都市で滞在するのって、ね、24時間以上、うん、何時間以内とかはあるんですか？
あ、何時間以内っていうのはあんまり聞いたことがないな。例えば3日とか1週間とか、うん、まあ、普通にいられると思う、まあ、1年以内とかはあると思うけれども、うん、普通に旅している部分に関して言えば、うん、そんなにこうなんか48時間以内で出なさいとかっていうのはないね。
あ、そうなんだ。
もう本当に1都市に、うん、複数都市滞在っていう風になるので。
へー、あ、よかった。だ、例えばね、なんか48時間以内に出なさいっていうんだったらだいぶだいぶ狭まるけど
そうだよね、うん、まあ、逆に言うとそれってそれがトランジットで24時間以内に乗り継ぎなすっていうルールなんだよね。なのでストップオーバーとそのトランジットっていうのの違いは、24時間以上その都市に滞在するかどうか、乗り継ぎでね。で、24時間以上滞在するんだったらそれはストップオーバーでも1都市滞在ですよ。で、24時間以内にその都市を出てしまう、まあ、乗り継いでしまうんだったらそれは逆に単純な乗り継ぎっていうことになって、ちょっと最後の最後でハードルを上げるとするならば、例えば東京を出ました。で、タイ、バンコクに着きます。バンコクに着いたのが深夜便だったので朝着きました、はい、で、朝着いて1日ずっと遊んで、で、まあ、その東京出た便が例えば18時発だったとするよね、はい、で、朝ごはんパ、ね、食べてランチして、で、まあ、ちょっとラウンジで過ごして、5時50分の、パリ行きの便に乗りましたって、これ24時間以内に乗り継いちゃったことになるんだよね、
うんうんうん。
でも飛行機、空港は出てて自分は遊んでる、はい、でもこのバンコクの滞在はこれ乗り継ぎっていうことになるので、
うん、
24時間以内に出てるからね、
はいはいはい、
そうすると街には寄ってて遊んでても24時間以内は乗り継ぎ、トランジットで、うん、じゃあ権利としてストップオーバーの権利があるじゃない、
うんうん
うん、そうすると、まあ、東京出ました、バンコクで乗り継ぎ時間外に出てランチしました、でも24時間以内にバンコクはもう出発してパリに立ちました。パリでまあ、パリでストップオーバーをして2泊ホテルクリオに泊まって、そしてボルドーに行きましたって言ったら、ボルドーが最終地点、特典航空券としては東京発ボルドーなんだけど、24時間以内乗り継ぎでバンコクでして、で、パリでストップオーバーをしてボルドーに到着したっていう往復の往路の部分がそれで成立するっていうことになるね。だから、そしたらマックス3都市っていうこと。
なんか楽しいぞ
ついてこれてる
楽しい、なんか私行った気分になっちゃった。
なるよね、なるよ、
なるなる、ね、韓国でちょっと美味しいものをね、まあ、24時間以内でちょっと街巡りとかして、うん、でパリに飛んで、まあ、2、3日滞在してパリの街を巡るんで、うん、で、最終目的地ボルドーでしょ、
うん、
楽しい、
楽しいでしょ。でこれ全部ビジネスクラスだったらどうする、
うん、どうしよ う, もうすぐ行くそれすぐ行く
もうそしたらね、まあ片道 4,5 万かかるサーチャージもまあ払ってもいいかなってなると思うので、
4,5 万でいけるんだね、あのプラスで払うぐらいなら全然いいでしょ
う。
へ
え、こうやってね、マイルは単純往復に使わずに、あの、まあ、今トランジットまで話したから、トランジットストップオーバーオープンジョーを使うと本当にね、あの今本当にシンプルにどこかに単純往復するんだったら、うん、買った方が安いよってエコノミーはね、うんうん、そんな状況なので、うんうん、ぜひぜひね、せっかく貯めたマイルはこのように上手に使ってね、旅をと、うん、とマキシマイズしてもらえるといいかなと、うん、
そうね、買うのチケット、お金で買うのでは違う使い方がしたくなるね、そう聞くとね。
そうそう、なんか買うと、うん、まあ、40万ぐらいしてエコノミーで買ってもいいかな、いいかなと私は思わないけど、まあそういう人も多いけど、変更もできない、うんうん、ね、キャンセル払い戻しのルールもきついし、うんうん、絶対この日にもう何があっても乗らなきゃいけないっていうのは結構大変だと思うので、マイルだったらね変えられるのでね、ぜひぜひ皆さんもマイル旅をねもっともっと活用してもらえたらなと思います。
ひろこさん連れてってください
ね、どっか行きたいよね
行きましょう
行きましょう、計画しましょう。
はい、ありがとうございました。また
旅行の方に行かせてください。はい。